それでは今日はローマ信徒の手紙第3章の5節から8節までのところですね。今日のところも、ちょっと読んでもですね、すぐに全部よくはっきり分かったというふうに言い難いような表現ですね。このローマ書の3章5節から8節というこの箇所で何が言おうとしているのか、今日の私たちとどのような関係があるのだろうかと、まあ、そういったこともいつも考えてみたいと思います。私たちの不義が神の義を明らかにする。でこんなこともですね、これどうしてこんなことが言えるんだろうかと、あるいは7節もありますね。パウロはここで7節はですね、私と、ここだけ私に突然なっておるんですね。その前後私たちなんですが、私の偽りによって神の真実が一層明らかにされて神の栄光となるんだったら、どうして罪人と裁かれるのか、まあ、こういうことの意味もですね、とってもちょっと分かりにくいですよね。でこれはですね、当時のユダヤ人たちがこういういろいろなですね、論理的なこの反論をパウロが言っているこの信仰によって、どんなに罪を犯してもただ信じるだけで救われると。律法なんか全然ですね、守れない人でも救われるんだと。そういうことを言ってたことに対して何とかして攻撃をしようと。そういうような考えでですね、いろいろですね、こういう宗教的な議論というのはいっぱい昔からあったんですね。なんとか理屈をつけて、そうと。まあ、戦前でもですね、この靖国神社っていうのは、これは宗教でないとかいうですね、全くこの、今から考えたら本当に奇妙な滑稽な理屈をつけてですね、宗教でないから強制的にやるんだ。そういう国民の儀礼だ、儀式だという、そういう論調だったんですね。靖国神のお参りして礼拝する、これが宗教でないなんて、滑稽なほど、まあ、間違ったようなことなんですけど、そういうことを堂々と主張していたわけです。ですね。国家の儀礼、国民の、まあ、伝統的な儀礼だな、というようなことです。そういうふうに全国民に強制をしてたんですね。宗教は一応は自由だと。もし宗教ということになったらですね、権力で強制できないから、そういう、いわゆる理屈ですね。理屈をつけたりするわけです。ここに宗教もいろんな理屈をつける。人を殺すんでも理屈をつける。まあ、今日のイスラム。イスラムのああいうテロでもですね、いろんな理屈をつけてですね、そうしてたくさんの人たちを殺すということを正当化しているということなんですね。まあ、イスラエルもイスラエル。で、それなりの正当化をする。またアラブの様々な国、特にああいうふうに過激なテロ原理主義と言われる人はですね、いろいろな子供でも分かるようなですね、そういうふうなことを、まあ、分からない、とても不思議なことですけども、関係のない人まで足を飛ばされたりですね、生涯苦しまなきゃならないようなことを平気でですね、しかも自分が命を爆弾抱えてバーンと爆発させるとか、それなりの理屈をつけるわけです。で宗教的な 理屈、議論っていうのはですね、いろんなものがこうくっついてくるんですね。でこれもそういうところなんです。で当時のそういうこの理屈、議論っていうものが私たちにはとってもわからないからですね、こういうこととっても奇妙に感じるんです。でもそういうふうに宗教的なですね、さまざまなこの間違った議論ってたくさんある。それがあるから、いわゆるこの異端的な宗教もいっぱい間違った理屈をつけてですね、そしてそれを盛り上げていくわけです。で、その間違った議論や理屈に気がつかないとそこに引っ張り込まれるということがあるんですね。まあ、これは統一教会も物見るとも全く同じですけども、でまあ、そういうことがこういうとこからあったということがここから伺えるわけです。で、パウロがですね、私たちが不義、罪を犯してもですね、犯しても直ちに裁かれたりしないんでですね、十字架のイエスを仰ぐだけで、信じるだけで、すべてどんな重い罪でも許されるんだと。それは当時のユダヤ人たちも全然ですね、違いますよね。律法がたくさんある。それを守ったらですね、守ったら、神様から義とされるんだと。 と、それを全部そんな守れなくては構わんと。ただイエスを仰いだらいいと。罪が非常に重くても深くてもですね、それを仰いだら神様イエスも喜んでくださるんだと思うんだから、だから罪が重いほどですね、仰いで許して喜んでくださるんだったらですね、罪を犯しても構わんではないかと。まあ、そういう理屈をつけてきたわけです。私たちの不義、罪が神様のですね、信仰によって義としてくださる、その神様の正しさを一層はっきりさせるんだったらですね、罪を犯したことで罰するの間違ってると。そして怒りを発したりですね、いろいろ裁きをするっていうのはこれ間違いだと。みんなこの罪を犯してもですね、神様の義というものを全部はっきり明らかにしていくことに役立ったんじゃないかと。まあ、こういうふうに非常に不可解のような理屈ですけれども、こういうことを言ったというんですね、七節も。私が偽った。まあ、そこにも罪ですね。罪を犯してもですね、そうして罪を犯しても罪を犯しても、神様の真実は前に言ったり、聖とされると。聖っていうのは人間のあらゆる罪や汚れと全く別にですね、神様の聖なるご性質があるんだと。人間が偽れるって、そう言って罪を犯って、ますますですね、神の聖なるご性質が明らかになるっていうんだったらですね、そうしたら人間の罪がその聖なる神様を表すに役立っとるではないかと。それらのその罪人を罰するっていうのは神様間違っとんだ、なんて、そういうですね、間違った、この議論、理屈ですね。ここでも本当におかしいと思いますけれども、今言ったように様々な異端とかそういったこと、みんなそうです。これはキリスト教だけじゃないですね。仏教でも最大の、まあ、堕落だと言われている、この、戒名。戒名を生きている時に、書いて戒めですね。戒めを受けて、そして新しく生きますという、生きている時の本来、洗礼名に真似したようなものだったんですけども、死んだ後で金儲けをするためにですね、そういうふうに100万円もするような名前まで、まあ、全くそれを盗みとしようようなことまで堕落したということもありますね。これ宗教って何かこういう理屈をつけて堕落していくわけです。ですから、まあ、そういうふうになると、なかなかそういう人たちは気がつかなくなるんですね。で、ここでどうしてこんなことが起こるのかということですけれども、これはですね、自分が正しいという気持ちからですね、離れられないからなんです。神様が本当に自分の考えをもはるかに超えたお方だということがわからないときには、どうしても人間ってこの自分っていうものに、固執をするわけです。要するに自分っていうものが重くですね、自分の中にドシーンとあるわけですね。で、何をするにもですね、こういうふうに神様を考えるまで自分っていうものがドシーンとあって、そこからですね、考えるわけです。見るわけです。こんなふうに罪人も役立っとんだから、それを罰したりすることは間違っとんだなって、自分が罪を犯している、そこから離れたくないと。まあ、そういうふうに古い考えのままですね、動けないと。自分というものとすると、あるときにはこういうふうに何を見ても理屈をつけて否定をすると。これはもう今の私たちもたくさんあることですね。誰か良い働きをしている人は妬んだりすると。で、陰で言ったりするということも起こったりする。妬みっていうのをイエス様に対しても起こって殺すとこまで行った。ということありますね。それは自分というものは変わりたくない。そして根本から変わったお方がおるというとですね、それを攻撃するというわけです。自分がですね、その古い自分、重い自分を捨てて、そこの良いものにすがるということを全くしないと。で、まあ、様々な日常生活ですね、毎日の生活の中でもそういうことがよく起こることなんですね。自分がおるから、自分がじっとおるからですね、他のものを批判、攻撃をすると。ということになるんですね。このようなことは、私たちが、本人はなかなか気づかない。側から見たらすぐにわかることでもですね。で、要するに、自分を正当化する。ということなんです。何が起こっても自分を正当化する。そういう傾向が深くこうあるわけですね。さっきもちょっと言われたように、でも あなたはですね、他の人を悪いなんとか言うけど、あなたはどうなのかと、同じことをしてるではないかって言ってたんですね。こういうふうに自分も同じ、あの人も同じことを実は深く見たらしてるんだっていうようなことはですね、自分なんかドシンとおったらわからないんです。自分から離れて、いわば客観的に見たときに、あ、自分もより深く見たら同じだと。で、ここでさっきも言ったように、7節だけ思わずですね、私たちと言ってたのに、7節だけ私っていうのが出てくるんですね。その後、次8節また私たちになっている。こういうこともですね、思わずパウロは自分自身も偽りがある。ということをですね、完全な真実ではありえなかったということをふと思ったからではないかと言われているところですね。他の人は私たちと言った。でも本当に私もそうだったんだと。自分もそうだった。そういうことをいつも私たちはそれこそ思っていないといけないということで、だから礼拝の前にもですね、コミュニティに集まったら、まず私たちはですね、その御言葉を受ける、聖霊を受けるために静まるということを必要なわけです。単に黙想するということと違ってですね、こういうふうに1週間の歩みを振り返って、私たちの足りなかった点、罪とかいうことを思い起こし、そして許しをいただき、許しをいただかなければ御言葉はいただけないということがありますので、そのために黙祷するわけですね。で、今日来ている人たちに聖なる霊が注がれ、参加できていない人にも注がれるようにと。そういう意味でこのところ日曜日は、2000年、あるいは旧約聖書の安息日からいれば数千年の伝統したぞと、そういうある祝福があるわけなので、だから来た時には黙ってですね、まず おしゃべりじゃなくて、まず祈るという姿勢を初めから持っておらないといけないということを前から言っていることなんですね。要件は後からということなんです。で、伝道とかこういうと一種の悪の、それをさせまいとするですね、ある目に見えない力との戦いなんです、いつもね。だから人間的なおしゃべりとかいうことは、その戦いに最初から負けてるということをですね、みんなに言ってることになるわけなんです。そういうふうなですね、なんとなく遊び半分の気持ちでは、決して本当の礼拝はできないということですね。こういうことを、思っておる必要があるということです。で、この最初のですね、聖書の創世記から、実はそういう人間が自分中心ということを、どんなにこだわってしまうかということを書いてあったわけです。ですね、自分を正当化しようと。それぐらいいつもそのことに気がついていなければいけないということを言おうとしてですね、創世記の一番最初からそれがあったはずですね。それはどういうところにあったかということですけれども、2章、創世記の2章のそのあと続きですね、3章のところですが、2章から始まるあのアダムとエヴァのところで、3章のところですね、3章の、11、12っていうことを見たらですね、3章のところですね、アダムは罪を犯してしまった。で、この前の、9節から見たらですね、3章の神様は全てを見抜いているのに、あえてどこにいるのかって問いかけたということなんですね。で、このどこにいるのかって問いかけ、これはですね、あなたは本当に神様の見前に正しい状態であるのかということを問いかけておるということです。 ね、私たちがそういう黙祷を礼拝の前にするのも、私は今どこにいるのかと、罪の気持ちのままでおるんだろうかと、それを許していただいて清められて御前に立とうとしてるんだろうかと、まあ、そういういつもですね、黙して黙祷によって今私はどこにいるのかっていうことを振り返ってですね、神様の御前におるということを改めて、意識するためにこれもあるわけです。そうしたらですね、実節でアダムはですね、罪を犯しましたとはっきり言わなかったわけです。足音が聞こえたから隠れたんだと。隠れたということは罪を犯したからなんですね。こんなね、自分の罪ということをどうしても人間というのは振りようとしないでですね、こういうね、他の何かに足音が聞こえたら隠れてるんだと、そういうことで非常にこの点はデリケートな心の動きをですね、見抜いた上で言ってるんですね。誰が裸とか言ったのか、食べたのかと、食べたのもちろん知ってるわけです。お前食べたのかと、あれだけ食べるなと言っておっても食べたのかと言うたらですね、はい、食べてしまいましたと、罪を犯しましたと全く言わないでですね、あの女が勧めてくれたから食べたんだと、あの女が悪いというふうな言い草でですね、まあ、こういうようなことです。これはいつも自分というものがドンとあるわけですね。そこから離れられないと、いつも他者がどうだ、あの人がどうだ、この人がどうだと必ず言ってしまうということになるわけです。で、女の人がこの13節でもですね、ああ本当に私は悪いことを神様の戒めを破りましたとここでも言わないで、蛇がですね、騙したから食べたんだという、まあ、こういうこの言い方ですね、いつも自分というものを変えようとしないという、自分というのは点とあるわけです。周りのものが悪い、周りが悪いというふうに考えてしまう。そのためにいろんなこういう理屈をつけるわけですね。理屈をつける。で、この今日言ってるパウロのこともですね、信じるだけで救われるというその福音を受け取りたくないと。自分たちが言ってきたことは実は根本的な間違いがあったと。立法を守ったら救われるって大きな間違いだと。そんなことはできないと。それを根本から変えたくないと。そこでですね、自分というものをずっと留まっておりたいから、その新しい福音を言っている人は何か理屈をつけて相手を非難抗議するという。そういう根本的なこの心の傾向が同じなんですね。で、こういうふうに、私たちはいつも気をつけてなかった。これ誰でもする。子供でもすぐに言い訳をする。言い訳ですね。もう本当に正しいそれは理由もあります。例えば集会に遅れる。これは遅れるという途中の交通事故があったりですね。急に電話がかかってきたりする。そしたら大事なのだったら止められないとかですね。そういう特別なこと、家族の、それもあるわけです。だけど、もう十分に注意をしとって準備をしとったらですね、これは遅れないということもあるわけです。まあ、そういうことで、何かあるとですね、私はついこう言い訳をするって、それはもう自分というものはやっぱり変わりたくないと、そういうふうにもうこれも誰でも彼したらもう本当に自然にそういう出てしまうということなんですね。だからこの点に関しては本当に誰もですね、私はこういうことといつもですね、そんな言い訳なんかしないと、これ誰も言えないと思うんです。しっかりした本当に言ってしまうということなんですね。で、その点イエス様はですね、どんなに悪いしてもいないことをしたと言ってですね、まあ人を処刑だ、処刑と当たり前だと言われても何一つ言わなかった。ピラトが不思議に思うほど何も言われなかったと。間違ったことを言われてみんな受けて、そしてただ神様の力が働くのを待ち続けていたというわけですね。ご計画がなるのを待ち続けておられたわけです。で、こうしたことはですね、もう突然非常に苦しい、どうして自分に降りかかるかわからないような苦難が降りかかった時にですね、これもまたですね、自分は 悪くないのに、自分だけどうしてこんな目に遭うのかと、こういうこともあるわけですね。よく、自分は正しく運転してたのに、相手がバーンと間違ってきてですね、衝突したと、まあ、そういうこととか、ああいう、まあ、災害とか事件の犠牲者になると、何も悪いことをしてないのに、他の人は安全で無事なのに、どうして自分だけ、この理由がわからない苦しみや不幸みたいなこといっぱいあるわけです。まあ、病気なんかもそうですね。別の人はですね、とっても元気そうな人は、なぜ自分もこんなにひどい目に苦しまなきゃならないのかという、こういう問題ですね。で、こういう場合になると一層ですね、自分というものはもう正しいんだと、というふうに、ね、思わざるを得ないですね。何にも特別の悪いことをしてないのに、自分だけ非常に苦しい病気、あるいは体の障害になってしまった。そうしたらですね、周りの人を呪ったり、あるいは介護をしてくれる人を悪く思ったり、そんなことだけじゃなくて、どうも運命を呪うと、神様がおるんだったら神様やなんかいらんわと、もう神様を蹴飛ばしたいっていう、まあ、そんな表現に言われた人もおりますけれども、こういう問題ですね。特定の人を攻撃することもできない。例えば病気に突然重いがんになって、もうあとわずかで死ぬんだったら、ものすごく苦しいった。だ誰に文句言いようもないということもある。なぜとこんな目に遭うのかと、そういう場合にどうしてもですね、わけわからなくなる。で、この問題ですね、一番理由がわからないのに突然苦しい、非常に苦しい目に遭う。これを全体のテーマとしたの長い文章、それが予武記なんですよね。予武記っていうのはそういうふうに、どうしてこんな目に遭うのか全くわからないと、他の人を攻撃しろも攻撃することもできないというぐらい苦しい目に遭うということですね。このヨブという人はですね、そういう意味であらゆる人間の非常にこの苦しい理由なくしてですね、正しく歩んでいるのにですね、突然降りかかってくることがあるんだと、この世の中にはですね、それをどう考えたいのかっていう、それだけをテーマにしている非常にまあ大きな、特に詩で、詩的な作詩なんですね。これ非常に大きなテーマをこういう長い詩にしたのは、まあ、他には例がない、というぐらいです。で、この中でちょっとそれをですね、見ていただきますと、この予武記の、9章というところがあります。9章の、9章の20、786、予武記の9章の20からちょっと見てですね、20、21、22、これ、ヨブの言葉ですね。私が正しいと。これはどうしてこんなに苦しい目に遭うのかわからない。自分は正しく生活してきたと。神様を敬ってですね、私が正しいと言ってるのに、背いたことにされてしまって。僕、全きものなのに、これは従来、全きものと訳された。タミームっていうのはそういう意味なんですけど、この神経学だけは無垢とかいう、まず誰も今頃使わん言葉でしたから分かりにくくなりましたが、要するに全きものなのに、普通の目から見たらですね、どこにも欠けたとかないようなぐらいに生活していたのにという意味ですね。全きものなのに、間違ったもの、曲がったものとされる。もう生きていたくないと。もうそんなんどうでもいいだと。いうわけです。だからですね、私は結局同じじゃない。神様は全く要するに正しいものも逆らうもの同じようにみんな滅ぼすんじゃないのかと、まあ、こういう気持ちにこれにならざるを得ないというわけですね。これだけ精一杯正しく生きてきたのに、非常にひどい苦しい目に自分が遭うと、わけがわからない。神様なんかおらないんだろう、あれおってもですね、正しいものは同じだと、まあ、そういう叫びなんですね。これは、我々もですね、こういう何か非常に苦しい目にあったらですね、なんか神様は同じじゃないかと、 一生懸命良いことを思って信じてきても結局何にも関係ないじゃないかと、こんな人に直せるじゃないかと、まあ、こういう叫びを言いたくなる。罪も犯してないのに突然撃たれてしまうと、殺されてしまう、そんな神様がですね、嘲笑ってるじゃないかというぐらいに、神様に対しても分からなくなるということなんですね。で、こういうふうに、これはヨブは非常に信仰厚かった人なんです。それでもこんなふうにまで言わざるを得ないぐらいですね、分からなくなってくることあるというわけです。で、その後、まあ、ずっといろいろあってですね、だから最終的にはどんなふうにこれ解決したのかと、突然の苦しみも、この点がですね、私も40年以上前にこの予備記を読んだ時にですね、まあ、43年ぐらい前でしょうかね、こんな苦しいですね、不条理な苦しみがどんなふうにして、予備は最終的に、これ解決できたんだろうか、解決できたんだろうかと思って、最後見たらとっても意外だったんですね。この一番最後の方を見たらですね、38章の1節、ヨブ記の38章の1節を見たらですね、ここでずっと沈黙を守っていた神様がやっとですね、この終わり頃に嵐の中からヨブに答えたって言うんです。それまではどんなにヨブが叫んでも踏めいても苦しんでもですね、何にも神様答えられなかった。このこともよくあることだと思うんですね。ここにおられる人は、まあ、10代の人も一人おるのか、ほとんどは、まあ、中高年層になってきていると思いますが、それまで非常に苦しいこともそれなりに思い返してみたらあったと思います。いくら祈ってもどうしてもですね、何にも何か神様が答えているか、そんなも何もないように思えた時っていうのはこれあると思うんですね。でも神様そういうの全部見られておって、時が来たら突然語りかけられたと、まあ、嵐の中から、よくに答えた。大風の中からですね。でこれは なんでこの嵐の中なのか、これはしばしばですね、あの大きな重々しい風の音っていうのはですね、本当に神様の声の部分がそこに乗せられているぐらいです。なんか重々しい、この大風の音は荘厳な音なんですね。まあ、そういうことでこの大風の音の中から答えたということなんです。まあ、この頃都会のビルいっぱいでですね、支援の樹木の大きな風の音っていうのは本当に聞こえなくなった。ビルのマンションの椅子はピシッと閉めとったら風が吹こうがないし、全然音もないってのが多いですよね。まあ、私の家は幸いですね、山の登ったところにあるから、いつも風の音でもよく聞こえるわけです。で、台風が近かったら外行ってですね、山に登ると本当にこの重々しい音ですね。どんなこの交響楽よりも、まあ、厳粛なというか、この神の国の声がしますけれども、それでまあ外へ聞きに行くことがしばしば夜にでもですね。で、そしたらですね、そこと言われたのはですね、知識もないのにいろんな言葉、要するに議論いうことを言って、神の経輪っていうふうな言葉ほとんど誰も使わないから、いよいよこれ分からないです。要するに神のご計画ということなんですね。神には神のですね、深いご計画があるんだと。あなた方は、お前はですね、それは全くわからないんだというわけです。まあ、この宇宙の中で私たちのこの地球ですらも、針の先の一点よりも小さいわけですよね。その一点よりも小さいところに今我々おるわけです。そんなものがですね、無限の大きい宇宙を作った神様の壮大なご計画がわかるはずがないわけです。それなのに、いかにも分かったふりをしてですね、神様けしからんと、間違ってるとかいうのは、本当にお前は神様のご計画は無限大を知らないんだと、と言って、ここではですね、 病気になったさまざまな理由だとかですね、この友人たちが繰り返し繰り返し宗教的な議論をしてきた、その間違いを一つ一つここがこうだこうだ言わないで、ずっと延々ととっても長い議論なんですね。友達との宗教的な議論なんです。そうした宗教的な理屈を全部脇に置いてですね、それは私はとっても意外だったというのは、この広大な自然の世界にいかにですね、無限の人間にはわからない神秘が至るところにあるかっていうことを詳しくですね、語りかけていったわけです。最初のこの4節からですね、第一を捨てて、要するに天地創造の時から一体誰がそんなものを見てたのかわかるのかと。そもそも宇宙の広大なものを作るということは一体そう考えることもできないほど大きなことですね。そういうこと、動物の一つ一つがどこで生まれて、どこで、どうしてああいうふうに色があって、顔があって、牙とか全部一つ一つ違うのか。ですね。このものみんなわからない。すべてわからないことばかりなんだと。そのぐらい広大なものをですね、神様がご支配して創造もされてある。そのたった一つでも人間わからないではないかと。ということなんですね。そういうふうにこのヨブを分からせるために、神様はこの大自然のさまざまな姿を克明に語りかけたわけです。そうしてですね、この42章の最後、ヨブ記の42章の最後を見たらですね、一節二節から42章の1に、そして結局ですね、神様は本当に全能のお方なんだと。それ、神様のご計画の成就を妨げることはいかなる人間もないんだと。で、結局神様が言われて最初の言葉に返ってるわけですね、ヨブが。お前は一体何者なのかと。すべてわからないことばかりだろうと。だけどいかにも分かったふうに神様間違ってるとかですね、そんなことを言うと。神様の無限のご計画、分かりもしないのに、それを自分の知恵考えて、狭いところ押し込めようとしてるではないかと言ったわけです。ですから本当にそうだと分かったと。だからこの世には自分が理解できないから、だから神様間違ってるとはとんでもないと。あ、これは自分をはるかに超えたところで神様の大きなご計画があるんだと。そういうふうに全てを神様を信頼するという方に私たちは向いていかなきゃいけないんだとですね。私が理解もできず、私の知識を超えたいろんな神様の技をですね、いろんな議論をして、ああだこうだ理屈をこねていたと、まあ、そういうふうになってですね、この世の根本的にこの私たちが直面するですね、正しく真面目にしてたのにどうしてこんな目に遭うのかっていう、その苦しい、あるいは謎ですね、それは神様からのこの啓示を受けて、神様の無限の大きさを分かったら自然に氷が溶けていくように氷解していくというわけですね。で、そういうふうに言えるので、最初の自分というものに読むもずっとこだわってたわけです。自分というものずっとデンとこのうちに留まったままだったから、どうしても分からなかった。そこ自分と外のですね、神様大きな技をあと掲示をされた時に、その自分というのはふーっと軽くなってしまってですね、そして神様のご計画というものがパッと入ってきたわけです。そして大きなデーンと座っとったものがいつの間にかなくなっていったと、まあ、そういうことなんですね。まあ、こういうふうにいろんなことをどんなに頭で考えて、この小さな小さな頭脳だから分かるはずがない。そういう意味でですね、神様が聖であると。神様は全く別のところにおられて、今も完全に良いご計画をなされているんだということを信じてですね、そういう意味で信頼をして歩んでいくということなんですね。はい、それでは、今日はそこまでにしておきます。